さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
武田ゆっこと
下村静子でお届けいたします。このコンビ超久しぶりです。
イエーイレアです。レア
というかね、もうあの私がサボっててね、本当申し訳ないっていう感じで、ゆっこちゃん大活躍してくれてたんですけれどもね、ゆっこちゃんの最近というとかなり忙しそうですね。
うん、どうですかね、下村さんほどじゃないです
ね。あの学びの場も忙しそうやし、
そう
活動の場も忙しそうやし
ね、てんやわんやし、何がしたいんかいまいちわからなくなってますよね
というまあね、お互いにいやそっちの方が忙しいやんとか、いやこのコンビで今日どんな話になるのか、いや今日の話はすんごいまともにきちんとしたい話なんですよ、うんうん、あの実は G20 皆さんね開催された、もうまだ忘れてませんよねあの大阪の車がガラガラになったあの期間ね、それにまつわるちょっと話、私たち市民サイドに非常に関係のある深い話をしていきたいと思っておりますので、この後お付き合いください。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて先ほど G20 の話をしました。開催されてましたよねっていう話をしたんですが、うん、ちょうど私もねその頃に大阪に行く用事がありまして、うん、ほうほう、あの行ってたんですよ。あ本当に車全く走ってなくってもう写真撮りまくりました。これなんかあの道路開通の時のような雰囲気やなあ言って、ビルの上からね、何にも走ってない高速を、あの阪神高速を撮るというね、
うんうん、私実は、うん、あのややこしいからあの日は京都の北部に逃亡してました。
あそうだったんですねいや
さよなら言って、
うん、でそのまあ世界各国の首脳が集まって、はい、あの国際的な話をするというね、うんうん、あの顔を合わせて首脳が集まるっていうこと、それなりに意味があるっていうことで開催されてたわけなんですけれども、それとは別に、うん、あのまあ非常に関係が深く必ずあのないとおかしい話でもあるんですけど、市民側の動きもあったんですよね。
そうなんですよね、うん、私がなんか実行委員っていう形で1年間関わってたんですけども、はい、G20 大阪市民サミットっていう市民のための、
うん、
市民が自主的に有志で募って委員会作って1年間かけて準備をして、うん、あの開催した並行サミットがありました。
並行サミットっていうのは、まあ、普通なんですよねこれね、うん、本当はね、だけれども、うん、なかなかあの日本では馴染みがないから、うん、何それと思ってはる人もやはると思うんで、うんうん、そもそもその G20 大阪市民サミットっていうのは、うんうん、どういう経緯でその今回、開催っていう流れになったんですか。
はい、なんかどうしても G20 自体は、うん、そういう首脳とか国際機関とか、
うん、
私たちの普段の暮らしとか自分たち自身からかなり遠い物事になってしまいがちですよね、
うん、
でもこうそういう初めて G20 が日本に来てそこで開催されると、私らが普段住んでるこの大阪でこれが開催される大きな出来事ですよね、うん、これをせっかくのこの機会をちゃんと私たちにとっても実りあるものに、
うん、
良いものにしていこうじゃないかっていうことで、大阪を中心にも関西にも、まあ、環境市民はこう環境の文面でやってますし、そうじゃなくっていろんな問題課題に対してこう活動している人たちグループっていうのがたくさんいらっしゃって、うん、はい、例えばこう子どもの問題だったり労働の問題だったり女性やジェンダーの問題だったり、いろんなあの分野がありますよね、うん、でそういう分野で活動している人たち、まあ、主に NGO、NPO の人が最初は中心ですけども、はい、そういう人たちが集まって有志であのこの並行サミットをやろうじゃないかってことで1年前に声を上げて、あの自主的にどこからも何のお金もないような状態で、
うん、
あの自分らの活動もありますから夜に商店街の一角に集まったりなんかしながら、うん、あのどういうふうにやっていこうか、どういうことを大切にしてやっていこうか、何を目的にしてやっていこうかっていうのをこう徐々に話し合いながら 場所をどうするかとか、
うん、
どんなことをこだわってやっていこうかとか、どういうプロセスでこの並行サミットである大阪市民サミット自体を作り込んでいこうかって、
うん、
やり方自体を話し合うところから
始まった。
そうそうそうなの。かなりだからね、ゴリゴリと泥臭い準備ですよね。
うん、
何かこうやり方がお決まりのものがあってそれに習うとかそういうんじゃなくって、やり方自体をどうしようかって話し合うみたいな。
伊勢志摩サミットの時も市民側のサミットっていうのはあって、私も文化会一つ進行する中で手伝わせてもらったことがあったんですけれども、うんうん、そんな感じでもそれとまた似てるような感じ。
そうですね、伊勢志摩の時に中心を担ってた方も一緒に入ってもらったりしながら、
うん、
またその伊勢志摩の時の話を共有して、あ、その時はそんなんやったんやっていうのをみんなで知って共有する場面なんかもあったりしながら、作り込んでいったんですけども、全く一緒っていうわけでもなくて、まあ、ちょこちょこ違ったりもするみたいなんですね。
うん、
例えばこう文化会っていうのを立ち上げて、
はい、今ですね当時のそのパンフレットを、そうそう、持ってきて見てるんですけれども、文化会えらいたくさんありますね。
そうなんですよね、うん、文化会たくさんあって、
うん、
でさっき言ったようなこう気候だとか地域とかいろんなのがあるんですけど、
うん、はい、
これ自体を広くいろんな人から集めて、こういう文化会やりたいですっていう、こう声を上げてもらう時間というか期間を設けたりとかで、なんかこっち側から実行委員とか事務局とかこちら側がこういうイシュー課題問題が必要だよねみたいな感じで箱をまず作って、
うん、
そこにこう名乗りを上げてもらうみたいなやり方も世の中ではよくあるそうなんですけど、
うん、
そうじゃなくって、その箱自体を皆さんから提案してもらう、そういうやり方にしたんですね。だから、日にちだけまず決めて、
うん、
6月のこれ25日と26日と2日間で開催したんですけど、まあ、こういう機会を持ちますっていうことだけを決めて、で文化会っていうのを、立ち上げてもらって、
うん、
で各文化会で話をするっていうような、そんなイメージ、漠然としたイメージだけをこう提示して、
うん、
でどういうことを話し合いたいですか、どういうことを普段皆さんの目の前に問題課題としてありますか、どういうことを話し合ってみたいですかみたいなのをこう呼びかけて、いろんな人に提案書を書いてもらって、
あ、
声を上げてもらった。
すんごいやり方ですよね、プロセスとしてね、うん、でこっちからなんか押し付けるんじゃなくて、そうそうそう、自分たちでその考える機会にもなるし、
う
ん、まず
そうそう、
自分は何を普段こう思ってるんやろ
う
って、話し合いたいと思ってるんやろ
う
とか、
そうそうそう、そうなんですよね、
うんうんうん、
で結構こう個人として提案してくださる方もいたり、まあ、こういうやり方なので、その提案としては上がってきたけど、最終的にこう6月25、6の場面では分科会としては、場を持っていない提案書もあるわけなんですけど、でも、うん、まあ、こういうことを問題意識持ってる人がいるよねっていうのをみんなで共有できた。で場合によってはある分科会と一緒になってとか、こうくっついたりとかで、このことも扱おうねってこう課題として参考にしたりとか、
うん、
そういうこともできたので、
うん、
このプロセスはとっても大変なことではありますけど、時間もねかかるし、うん、皆さんにとってもこうエネルギーを使う活動やり方ではありますけど、良かったかなと思うんですね。なんかキックオフイベントみたいなのをね、
うん、
事前に開催して、まあ、こういうことやりますって、でそこに集まってくれた人にその場で考えてもらったり、
うん、
その後出してもらったりっていう、でその場で考える時もこうワークショップ形式というか、みんなでこう話し合って、
うん、
その時はですね、初っ端ですから、なんかこう国際的に G20 の場に対して、
うんうん、
市民社会セクターっていうんですかね、私たちみたいなこう活動をしている市民の場面、人たちからこういうことが世の中で国際的にも課題だみたいな、
うん、
一応枠みたいなのはあって、その時だけは最初はそれをこう参考にして、同じようなことに関心ある人が集まって、その中で何が普段自分は問題意識持っとんのかっていうのをこう話し合って、
うん、
グループに分かれる中で、そのグループの中から複数分科会が立ち上がったケースもあれば、 その分グループの中でこう1個作ったのもあれば、2つとかこう3つのグループが一緒になって一緒にこれやろうやみたいな感じになったりとか、
ちょっとこのいつもね、なんていうのかな、プロセス、まあ、目的達成も大事なんだけれども、そのプロセスがやっぱり私たち市民ってすごく大事 で、
そうですね、
でそのプロセスの間にどんどんこう経験することがあって力もついていく、
そうですね、
でしょ、だからこのプロセス自体もやっぱりこの時このタイミングすごく重要だったような気がしますよね、
そう思います。なんか普段の実行委員の会議もそうですし、この分科会立ち上がってからは他の分科会の動きとかをこうシェアしながら思ったんですけど、あ、こんな問題もあるんやとか、こういうことに立ち向かって活動してる人がこんなにいたんやとか、そんなんも知れたので、すごい勉強になりましたし、でちょこちょこね、そういう全然違うように聞こえる問題に立ち向かってる人だと、それわかるみたいな共通のものがこう見出されたりとかねするんですよ。で、あ、全然違う話やと思ってたけど同じようなことを問題意識持ってやってるなとか、同じような壁にぶつかってるなとか、なんかそういう似たようなことを共有して共感し合える、あ、うちら仲間やなっていうのをこう実感、肌感覚として覚えるっていうことが多々あったので、なんか単純に仲間がどんどん増えていく感じはありましたね。
はい、ではですね、ちょっとこれ話切れないので、次回はもう少し具体的に ね、 じゃあ一体どんな風な話し合いがなされたのかっていう、こちゃんはね、どんなところに携わったのかっていうあたり、聞いていきたいと思いますので、はい、また来週よろしくお願いいたします。はい、はい、さて、なんかいい感じの曲が流れてな、流れたなって感じだったんですけれども、前回じゃない、今の前半の話の部分、やっぱり皆さんその市民社会とかっていう言葉なんかも馴染みがないので、なかなか分かりづらいかなっていうふうに思うんで、また次回にですね、こう、まあ、どういうふうな発想でこう私たちこういうふうな活動してるのかっていうふうにも含めてですね、ちょっと紐解いていきたいなというふうに思っております。はい、もうお別れの時間になりましたけれども、早いですよね、早いです、早いです。G20 大阪市民サミットが開催されて、その後私たちがまたね、どんな風に変わっていくのかっていうところ、変わっていきたいなと思っているのかっていうところもちょっとね、話し合って、いければなと思っております。はい、ということで、
はい、
もうお別れの時間になりました。環境市民のエコまちライフ、今日の担当は
武田ゆっこと
下村静子でした。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。